皆さんおはようございます。それから遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を心から喜び賛美申し上げます。あなたの御名が崇められますように、あなた様の御国が来ますように。主の年2018年最初の主日聖餐礼拝をここに備えていただきありがとうございます。目を通し、耳を通し、また感覚を通して主イエス・キリスト様にある福音の恵み、真髄に共に預からせていただけますようにお願いいたします。恵みとともにまたさまざまな引きこもごも、悩みや課題、試みをも私たちは感受させていただきます。健やかな時もやめる時もあなた様が共にいてくださることを信じて、なおも望みを抱いて喜び患難に耐え、取りなし祈り続けさせていただく世の光、地の塩としての職務に生かされる者たちとならしめてください。愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。先週の月火水と3日間家内とともに岐阜県の各務原市というところにある尾崎キリスト教会に行ってきました。長男夫婦、長女家族、次女家族が、そして私と家内がそこに導かれまして、本当に恵みの時を共有させていただきました。でそこに集まった、長男の名前は原山伊作なんですね。人弁の伊藤の伊ですね。それから作物の作、それから長女の夫、娘婿の名前は三谷義也と言いますが、義也、義の、それから成っていうんですね。そこになんか気がついたら伊作がいて義也がいて、まあ、残念ながらカレブはいなかったんですけれども、そんな恵みのひとときを共有させていただきました。皆さんのお祈りに本当に感謝しております。先ほど司会者に義脇の御言葉をお読みいただきました。この義脇はイスラエル民族が40年にわたる荒野での放浪生活を終え、指導者モーセの死後ヨシュアに率いられて約束の地カナンに侵入定住していくいきさつを記しています。それは紀元後1400年頃のことでありました。この14章の内容に入る前にヨシュア記1章をお開きいただきたいと思いますけれども、同じヨシュア記一章一節を見ますと、ヨシュア記一章一節を見ますと、一章一節を見ますと、さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだと記されています。 私のしもべモーセは死んだ。この御言葉は、主なる神様が一つの時代の終わりを宣告された御言葉です。それは、どのような時代の終わりを意味しているのでしょうか。まず第一に、指導者モーセの時代が終わったことを意味します。1ページ前の新命記34章5節を見ますと、新命記34章5節を見ますと、こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだとあり、7節を見ますと、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったと記されています。ですからモーセの死はモーセ自身の肉体的な衰えや弱さからではなく、主の御心であったことがわかります。そのように主なる神様の御心のうちに、モーセは死にましたが、モーセなしでイスラエル人たちは何をすることもできるでありましょうか。イスラエル人たちの戸惑いはいかばかりだったでしょうか。それまで頼りにしていた人が急にいなくなった時に、私たちも同じように途方に暮れるようなことがありはしないでしょうか。しかし本当に重要なお方は、隠れたところにおられる主なる神様であられます。時に神様は私たちを諸々の人間的なものにより頼むところから引き離すことを通して、神様ご自身により頼むことが大切であることを教えてくださいます。私のしもべモーセは死んだという御言葉は、第二にエジプトを脱出したイスラエル人たちの世代交代を示しています。皆さんのお手元の修法に本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句が挟まっていると思いますが、その引用聖句の括弧の2を見ていただきたいと思いますが、括弧の2の民数記14章29節を見ますと、この荒野であなた方は死体となって倒れる、私につぶやいた者たちで20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ、ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできないと主なる神様を仰せられました。かつてエジプトを脱出したイスラエル人たちがカデシュバルネアというところに差し掛かった時、モーセは主なる神様のご命令に従って12人の石膏を選び、カナンの地の偵察に送り出しました。その後偵察を終えて帰ってきた者たちは口を揃えて、あんな野蛮人の住むところなどどうして神様の約束の地であると言えようか、いっそもうエジプトへ帰った方がまだましだと、そんな風に口々に言って神様の約束を踏みにじりました。偵察に使わされていったそのような人々の中にあって、ただカレブとヨシュアだけが神様の約束の地は素晴らしく良い地であると報告したわけですね。その結果が引用聖句の括弧の3、引用聖句の括弧の3、新命記2章14節に次のように記されています。カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し宿営のうちから絶やされたとあります。そのすぐ上の括弧の1の 出エジプト経路の地図に記されていますように、シナイ半島のカデシュバルネアというところがあり、ゼレデ川がありますね。カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまで、なんと38年間もかかったというのです。その間に20歳以上の選手たちは皆宿営から耐えてしまったというのです。想像してみてください。毎日毎日何十人何百人もの人々がバタバタと倒れていく、その様子を。それは主の御怒りの凄まじさと前進を阻む厳しい荒野における壮絶な戦いを物語っておりましょう。こうしてイスラエルの初めの世代の人々は次々に死に絶えていきました。そしてここに荒野での試みの後に生まれた若い世代が台頭するに至るのです。私のしもべモーセは死んだという御言葉は、第三に長い荒野での生活が旅が終わり、やがて訪れるであろうカナンにおける定住生活の始まりを告げています。そうした時代の要求として、主なる神様は指導者ヨシュアを任命されます。聖書のヨシュア記1章2節を見ていただきたいと思いますが、ヨシュア記1章2節の中ほどに、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けと命じられています。新しい指導者ヨシュアの使命と責任がここから始まります。モーセの後継者ヨシュアに期待されていることは、主のしもべとしての職務をモーセから引き継ぎ、その責任を自分に与えられている時と場で展開することです。ヨシュアがモーセから引き継いだものの基本にあること、それは主なる神様のお約束そのものでした。ヨシュアの使命は今までと同じことを続けるだけではなく、立ってヨルダン川を渡り、未知の約束の地を目指して前進することです。モーセもヨシュアも時と場所こそ違え、同じ主のしもべとして、同じ約束の地、父と蜜の流れる神様のご支配があまねく行き渡った地を目指していくのです。続いてヨシュア記一章六節を見ますと、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだと、主なる神様はヨシュアに仰せられました。神様からそのように言われているヨシュアは、モーセの従者として40年間も仕えてきた忠実勇敢な軍人でありました。そのヨシュアに対して主なる神様はなおも強くあれ、惜しくあれと励ましておられます。いかに経験を積んだ勇敢な軍人といえども、主なる神様の遠大なご計画の前には身をすくむ思いであったのでありましょう。そこで主なる神様はこのヨシュア記1章6節と7節と9節にありますように、3度強くあれ、大きくあれと繰り返し命じておられます。まもなくヨルダン川を渡ろうとしているその時、指導者ヨシュアとイスラエル人たちに必要なものは、主なる神様に対する絶対的服従でありました。アブラハム、イサク、ヤコブを通して先祖たちに約束されたその譲りの地は、どのようにして若いイスラエル人たちに受け継がれていくのでありましょうか。このヨシュア記一章七節において、主なる神様はヨシュアにこう仰せられます。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない、それは あなたが行くところではどこででもあなたが栄える玉である。つまり立法の教え、立法の御言葉に対する服従こそ勝利の秘訣であると言っておられるわけですよね。すべての立法の御言葉を守り通してこそ、若きイスラエルの民は先祖たちに約束された約束の地カナンを受け継ぐものとされるというのです。ところで立法というと、なんか堅苦しくて私たちをがんじがらめなものにすると思われて しまいがちですけれども、次の8節には、この立法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならないとありますから、立法とは私たちの信仰生活の生き生きとした信仰規範でありましょう。立法すなわち神様の御言葉こそ私たちに繁栄と平安をもたらすものですが、私たちは普段どれだけ御言葉を口ずさんでいるでありましょうか。昼も夜もそれを口ずさまなければならないほど喜びに満たされているでありましょうか。この一章八節で言われている口ずさむという言葉は、瞑想とか思い巡らすとも訳せる言葉で、御言葉を昼も夜も心の中で深く思い巡らすこと、にれはむことと言えましょう。神の言葉なら聖書の御言葉を口から離さず深く思い巡らし御言葉を行いなさいというのですね。この時代を聖書の御言葉にあって生き、その恵みを次の世代に継承していく使命を自覚していきなさいというのです。私たちの教会でも昨年来、次世代の信仰継承に関する信徒会を行い、ユースミーティングにおいて御言葉を口ずさんで賛美し、少しずつですが信仰継承へのステップが備えられつつあるように思います。そこで今年は年間聖句を、青年は幻を見、老人は夢を見るとさせていただきました。老人が夢を見ると申しますと、なんとなく人生を全うされた方がそれまで果たせなかった夢を追い求めるというような意味に受け止められかねませんが、そうではありませんね。本日の礼拝説教のテーマの御国を受け継ぐ者とは、主なる神様の御言葉を信じて思い巡らし御言葉を行いながらこの時代を生き抜く人と言えましょう。青年は幻を見、老人は夢を見ると聖書は言っていますが、モーセからの使命を託されたヨシュアとともに、もう一人の人としてカレブの信仰に目を留めてまいりましょう。先ほど司会者に読んでいただきましたヨシュア記14章をもう一度お開きいただきたいと思いますが、ヨシュア記14章6節を見ていただきたいと思いますが、14章6節を見ますと、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナス人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。この聖書箇所には約束の地カナンを占領平定しつつあるイスラエル民族がその部族ごとに相続地を割り当て分割統治していく様子が記録されています。そしてこの14章6節に登場していますカレブという人はイスラエル12部族の中のユダ族の族長でした。そのカレブの指導者ヨシュアに対する願いがこの14章6節から12節のところに述べられています。 カレブの願い、それはこの十二節にありますように、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてくださいというものでありました。主があの日に約束されたこの産地をとカレブは言っていますが、あの日に一体何があったのでしょうか。その時を遡る45年前、あのカデシュバルネアにおいて主なる神様につぶやいた者たちで、20歳以上の者たちはすべてカナンの地に入ることなく命を絶たれてしまいました。しかしカレブとヨシュアだけはその信仰によって父と蜜の流れる地に入ることを許されたのです。民数記14章24節に記されていますように、あの日主は仰せられました。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになると仰せられました。そのように45年前のあの日に主はその信仰のゆえにカレブをカナンの地に導き入れることと、カレブの子孫のユダ部族がその地を所有することを約束されたのです。あの日から45年の歳月が過ぎて、カレブはすでに85歳の齢を迎えています。しかしなおカレブの心身は壮健です。老いてますます盛んな精神力と体力を兼ね備えています。この吉脇14章11節に記されていますように、あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えられるほどの状態です。85歳のカレブが45年前と比べて体力もファイトも衰えなかったのは、彼の主に対する信仰と服従の賜物でした。今カレブは指導者ヨシュアの前に立ち、ヨシュア記4章12節に記されていますように、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてくださいと懇願しています。現状に甘んじることなく、主のお約束を信じて再び困難な戦いに自ら挑戦しつつあるのです。そのようにカレブは第一に信仰の人でありました。カレブは約束を与えてくださった主を絶対に信じて、まっしぐらにカナン入国を主張しました。彼はモーセの前で、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからと必勝を期しています。カレブの名前は民数記13章と14章、そして申命記、さらにこの吉脇14章などに記されていますが、そのいずれの場合も彼は主に従い通したと述べられています。カレブは自分の都合の良い時、あるいは気分の良い時だけ従ったというのではなく、終始一貫約束を与えてくださった主なる神様に信頼し通したのです。主に従い通したのです。他の人々も約束を信じてはいたのですが、彼らは分厚い高い城壁を見、強大な敵アナク人を見ているうちに、肝心な主ご自身から目をそらしていくのです。全能の主を見ずして周囲の状況にのみを目を留めていった結果、共にエジプトを出はしたものの、カレブとヨシュアのほかは一人としてカナン入国の喜びを味わうことなく、40年にわたるアラナの放浪のうちに死に絶えていったのです。しかしカレブは主に従い通した結果、父と蜜の流れる約束の地カナンに導き入れられ、その主の恵みはカレブの子孫にまで与えられていくのです。このカレブの信仰的姿勢は 私たちに次の御言葉を示しています。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのですという、ヘブル人への手紙3章14節の御言葉を示しています。第二に、カレブは忍耐の人でした。ヨシュア記4章10節において、カレブはこう言っています。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。主が約束してくださった土地が与えられるまで、カレブは一体何年待たなければならなかったのでしょうか。カレブはあの日、主が与えてくださったお約束を片時も忘れることなく、ひたすら希望を心に抱き続けてきたのです。忘れることなく、諦めることなく、45年間もそれをずっと待ち望んできているのです。そして今、カレブは指導者ヨシュアの前に立ち、どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてくださいと願っています。このカレブの姿は、私たちに次の御言葉を示しています。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんかという、ヘブル人への手紙10章23節の御言葉を示しています。第三に、カレブは勇気の人でした。彼は荒野中を歩き回り、その過酷な生活を生き抜いてきました。約束の地に入るための戦いに加わってきました。85歳になってはいても、彼は戦士らしく、すぐにも戦いに臨める気力と体力を保っていたのです。カナンの地に入った今、彼は休息を求める権利を持っていました。静かに余生を過ごす平地を彼は選ぶことができたはずです。ところが彼はそうしませんでした。かえって山地と激しい抵抗のある町々を選んだのです。このヨシュア記14章12節において述べていますように、カレブはアナク人という巨人が住み、頑丈な城壁に囲まれた山地を求めたのです。その強大な敵アナク人を前にしながら、カレブはヨシュア記14章12節後半においてこのように述べています。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができよう。主の約束ならば、そこから一歩も退こうとはしないのです。このカレブの姿勢は、45年前のあの日から今日に至るまで終始貫かれているものなのです。45年前のあの日に、カレブがイスラエル人たちに言った言葉が、民数記に記録されていますが、民数記13章30節を見ますと、その時、カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しよう。必ずそれができるから。と。同じく民数記14章8節を見ますと、もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろうと、カレブはかつて述べました。そして45年後の85歳の今、またカレブは青年の心意気を持って新たな困難に挑戦しようとしているのです。カレブの勇気は主の御心ならばという勇気でありました。主のお約束ならば、そこから一歩も退こうとしない勇気であります。第四に、カレブは謙遜な人でありました。 このヨシュア記14章8節においてカレブはこう言っています。私は私の神主に従い通しました。この彼の言葉には自らを誇ったりおごり高ぶったような姿勢はみじんも見受けられません。ただただ主なる神様を恐れ、ひたすら主の御前に低くされ続けた人の姿が見られましょう。同じくヨシュア記14章12節において主が私と共にいてくださればとカレブは述べています。決して自らの力や経験に頼ってはいないのです。彼がもし謙遜でなかったら到底その忍耐が続かず、あえて穴口の住む産地などを主に求めはしなかったでありましょう。こうして約束の地ヘブロンはまた戦い取らねばならない産地でもありました。主なる神様はヘブロンをカレブに与えることを約束されていました。しかしなおヘブロンは戦い取らねばなりませんでした。カレブは努力や犠牲を払うことなしに導き入れられたのではありません。85年間に及ぶ歩みの中で主に取り扱われ訓練され、信仰によって清められることによって初めて約束の産地を相続させていただくことが許されていくのです。カレブの生涯は戦争一色に塗りつぶされていたでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。このヨシュア記14章15節を見ますと、そしてその地に戦争は止んだと結ばれています。険しい山肌や岩石に打たれて谷間を流れ下る水がやがてはあの阿賀野川のような大河となって海に注いでいくように、カレブの長い戦いの生涯は今死の平安に導き入れられていくのです。その地に戦争は止んだ、それはカレブの統治力の優れていたことを物語っておりましょう。カレブはその信仰、忍耐、勇気、謙遜をもって主なる神様に仕え、人々をすべ治めていきました。それはカレブの統治というよりはむしろ主なる神様ご自身の統治というべきものでありましょう。カレブの得た平和、それは主に従い通して与えられた平和でありました。お手元の礼拝説教の引用聖句括弧の11括弧の11のところに記されていますように、このカレブの姿は私たちにイエス様の次の御言葉を示しています。柔和なもの、へりくだったものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。へりくだったものは幸いです、その人たちは血を受け継ぐからと主なる神イエス様は仰せられますが、ここで言われているところの血を受け継ぐというこの血とは、地上のどこかの土地というよりもむしろ約束の地である天の御国を指し示しています。天の御国、神の国は後に世においでになられる主イエス様の教えの中心でありました。イエス様が歴史の表舞台に初めて登場され、ガリレーで宣教を開始された時、その第一声は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというものでした。イエス様は天の御国、神の国の福音を人々に述べ伝えることを父なる神様から託されておりました。天の御国、神の国は過去、現在、未来にわたる神様のご支配そのもののことですが、この地上の国々は起こっては倒れ、絶えず勢力のバランスが崩れてしまいます。年々再々変化して交代劇が繰り返されます。しかしここに 永遠に振るわれない国があります。それは地上から始まって天に携え上げられ、ますます成長してやがて完成される絶対に安定している国です。私たちの天の父なる神様はやがて御子イエス・キリストのご指導のもとで完全無欠の御国ができるように定めておられます。イエス様はその人の時再びおいでになってサタンに勝利し、ご自分の民を天に携え上げてくださいます。そしてその人の時、イエス様は私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。つまり私たち主イエスキリスト様を信じる者の救いを完成してくださり、永遠に朽ちることのない体を与えてくださるのです。この地上にあってまだ救いが完成していない時には、私たちは信仰によって間接的にしか主なる神様を見ることはできませんが、救いが完成し私たちが栄光の体を与えられますと、私たちは直に主を仰ぎ見ることができるようになるのです。天の御国の一員として主なる神様と直に相まみえ、主なる神様からの限りなき祝福を豊かにいただくことのできるその日に、その日こそ主イエスキリスト様の再臨によって実現するのです。私たちはそのイエス様の再臨に対する備えができているでしょうか。柔和なものは幸いです。その人たちは御国を受け継ぐからと主なる神イエス様は仰せたまいます。私たちも主に従い通したカレブのように固く信仰に立ち、その忍耐と勇気と謙遜に学ぶものとなりましょう。そして共に主イエス様の十字架死と死からのご復活を通して御国を受け継ぐものとされていることを、御国を受け継ぐものとされていることを確信して前進してまいりましょう。年頭にあたり、青年の一人お一人に若き日のヨシュアやカレブのような御国への熱い幻が与えられてまいりますように。また年々年々を重ねてまいりましても、なおなお信仰にあって望みを抱き、遥かな天の御国を望み見てまいりましょう。そのようにしてご聖霊のお導きのうちに信仰の継承が一人また一人と導かれ、主イエスキリストにあってこの北新潟の地における御国を受け継ぐ信仰共同体とならせていただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、昨年は北新潟キリスト教会の教会の皆様、老若男女お一人お一人をお守りを支えを導きくださいましたことをありがとうございます。そして青年の方とまた女性婦人の方々を、洗礼式にまた転入会式にお招きくださりありがとうございます。いよいよあなた様から託されております福音の証に共に喜びと感謝と恐れを持って預からせていただけるご自身の民、ご自身の胸と今年もならせていただけますようにお願いいたします。志を与えられている限り、人は男女を問わず青年であられることを、そしてまたご年配のお一人お一人の 方々の持ち味、賜物が豊かにのびのびと生かされうる主イエスキリスト様の御体なる教会として共に歩ませていただき、育んでいただけますようにお願いいたします。病の中に、絶後の中におられるお一人お一人に、神様からのお癒しと全く回復への導きをもたらしてくださいませ。愛する主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。